第1話。失礼します。お嬢様、そろそろご休憩されてはいかがでしょうか。紅茶とケーキをお持ちしましたよ。本日のケーキはイチジクのタルトでございます。紅茶はイチジクの酸味に合うようにセイロンのミルクティーをご用意しました。お砂糖はおいくつお入れしますか。ストレートでお召し上がりになるなんて珍しいですね。いつもは角砂糖を3つほどお入れになるのに。なるほど。来週の誕生日パーティーまで甘いものを控えているのですね。それは気が利かず失礼いたしました。あ、ではこちらのケーキもお下げしましょう。どうしました？お嬢様らしいですね。そういう食い意地が張ってるところは昔から変わりません。どうぞ、お召し上がりください。今さらカロリーを控えたところで、どうせ大して変わりありませんから。嫌味とは聞こえが悪いですね。私は事実をお伝えしたまでですよ。ご心配なさらなくとも、お嬢様は今のままでお綺麗です。お嬢様が選ばれたドレスもきっとお似合いになることでしょう。先ほどまで拗ねていたかと思えば、私の褒め言葉一つで嬉しそうに顔を赤らめるなんて、あなたは本当に単純な人ですね。ですがそういうところが可愛らしい。そうですね。ざれ言はこれくらいにしてティータイムにしましょう。紅茶が冷める前にどうぞ。ケーキも一緒に召し上がってください。お味はどうです？イチジクのタルトは少し珍しいと思いますが、気に入っていただけて光栄です。では、このイチジクのタルトをパーティーメニューの一つに加えておきましょう。当日の料理はビュッフェスタイルにする予定ですので、お嬢様も好きなだけ召し上がってくださいね。パーティーの準備は滞りなく進んでおりますよ。お嬢様のご友人の皆様に楽しいひとときを過ごしていただけるように、私が最高のおもてなしをいたしますので、どうぞご安心ください。お嬢様はピアノの演奏を披露なさるそうですね。お父様から聞きましたよ。先ほどは本番に向けて練習していたのですか？春めいた楽曲でしたね。今の季節にぴったりだと思います。本番で聴くのを楽しみにしています。そういえば、以前、20歳の誕生日を迎えたら、ピアノには一切触れないとおっしゃっていましたが、本当にピアノをやめてしまわれるのですね。もったいない。子供の頃のお嬢様の演奏ときたら、 耳を塞ぎたくなるほどひどいありさまで。あの頃と比べれば上達したというのに。ええ、聞くに耐えませんでしたよ。レッスン中に周りの目を盗んでお屋敷を抜け出したあなたを何度連れ戻したことだか。相当退屈だったのですね。そうですね。今となっては何年も前のことです。あなたは昔からお嬢様と呼びには活発すぎるお方で、私も何度手を焼かされたことだか。しかし、そんなおてんばだったお嬢様も、ようやく20歳の誕生日を迎えるのですね。今でも信じられません。時が経つのは早いですね。ついこの間、大学に進学したと思っていたのに。やはり、タルトはお口に合いませんでしたか？では、なぜフォークを置いてしまったのですか？ええ。20歳を超えれば、成人女性とみなされるため、一般的には大人と言えますね。そんなことを改めて尋ねてくるなんて、一体どうした？食事中に抱きついてくるなんて、はしたないですよ、お嬢様。お嬢様には、マナーを一からしつけなければなりませんね。急に何を言い出すかと思えば、キスをねだってくるなんて。嫌なはずないでしょ。いいでしょう。して差し上げますよ。お嬢様の仰せのままに。満足していただけましたか？まったく、あなたという人は、そのような男を誘うセリフをどこで覚えたのだか。そんな瞳で求められたら断れるはずないでしょう。そんな顔、誰にも見せないでくださいね。お嬢様、私の動きに合わせて舌を絡めてください。この間教えて差し上げたでしょう。大人のキスのやり方。そうです。上手ですね。お嬢様、肌が赤くほてっていますね。あなたの白い首筋もこんなに熱を帯びて愛らしくて仕方ありません。すみません、私としたことが少し取り乱してしまいました。驚かせてしまいましたね。申し訳ございません。嫌じゃなかったんですか？それは 恐縮です。しかしこれ以上は。これは使用人の声ですね。どうやら私を探しているみたいです。
はい、私ならここにいますよ。どうしました？パーティーの準備に何か問題でも？
旦那様が？
かしこまりました。すぐに向かいます。あなたはご自分の持ち場に戻っていただいて結構ですよ。
お父様が私をお呼びだそうで。では失礼します。先ほどの話の続きはまた後ほど。何を言っているのですか。抱いてほしいなど、女性が口にしていい言葉ではありません。それにあなたはまだ。そうですね、おっしゃる通り、お嬢様はもう子供ではありません。この言い訳はもう通用しませんね。しかしそれでも私はあなたに手を出すことはできません。たとえ私たちが愛し合っている仲だとしても。それはあなたがこの家のお嬢様だからです。お嬢様の気持ちは素直に嬉しいです。しかしあなたが私を執事ではなく一人の男として見ていたとしても、私は同じようにはいきません。交通事故で両親を亡くして、身寄りのない私をあなたのご両親は引き取ってくださいました。このご恩に私は生涯報いる覚悟です。ここまで言えば分かってくれますね。
お嬢様。
私は何をやっているのでしょうね。あなたの悲しい顔なんて見たくなかったというのに。